皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉を聞いていくひとときを持っていきましょう。まず今日の御言葉を簡単にまとめてみたいと思います。イエス様の周りにたくさんの群衆が集まってきました。そして弟子たちがその身元にやってきました。ここからイエス様は様々なことを通して神様の国とはどのようなものか、またそこに住む者たちはどういうものなのか語り始めます。いわゆる三条の水訓と呼ばれる、説教です。この神様がイエス様が語られている言葉から私たちがどのようなことを学ぶことができるのか、また神様とはどのようなお方なのかをご一緒に見ていきたいと思います。
マタイの福音書5章1節から12節。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると、弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるから。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え乾くものは幸いです。その人たちは満ち足りるから。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。
まず、今日の聖書箇所を見ると、三条の水訓の中でも8つの祝福、幸いなことについて記されています。これは実は誰に語られているかをまず知ることが大切です。一節を見てみると、群衆を見たイエス様がさらに山に登られて、そして座った時に弟子たちが身元に来たというふうに書かれています。ここは、どちらかというと、もちろん群衆に対しても語っているんですけれども、主に弟子たちに向かって語っている、そのような言葉です。この8つの項目の幸いなことというものはどういうことを書いているのかというと、実はここは神様の国に住む者の生き方について記されている、そのような場面です。ただなんとなく通りすがりで、イエス様なんかいいこと言ってるなというような人たちに対して言っているのではなくて、イエス様に従おうと決めてイエス様についてきた弟子たちに向かって、私に従って神様の国、神の国に入る者たちはこのような幸いがあるんだよということを説明しておられる、そのようなところなわけです。では神様に従うこと、イエス様を信じて、そして神様の国に入る者たちはどのような祝福をいただくことができるでしょうか。前半と後半に分けてみたいと思います。まず第一に、私たちは悔い改める祝福をいただくことができます。イエス様が初めに言われている幸いな内容というのは、3節から6節までを見ると、心の内面のことについて主に記されています。これを見てみると、まず心の貧しいものは幸いですというふうに3節に記されています。心の貧しいものとはどのようなものでしょうか。それは 自分がどれほど罪深く、また足りないものなのか、自分ではどうすることもできない、どうしようもない罪人であるということを知っているものということです。しかし、そのようなものは幸いだと言っています。天の御国はその人たちのものだからです。つまり、このような人たちは自分が救われなければならない、そのような罪が思っているものだということを知って、それによってイエス様を信じるようになるので、私たち、そのような者たちは、天の御国に入ることができると言っているのです。そして、さらに、ここの心の経過が出てきます。まず第一に、心が貧しくなること、自分の罪を知ること、その次に、四節には、悲しむ者は幸いです、というふうに記されています。つまり、自分の罪深さを知って、それまでは、霊の目が開かれていなくて、あまり自分が罪深いということもわからなくて、そんなに悲しんだりはしていなかったんですけれども、自分が本当に罪深いということを知ると、どうなるかというと、とても悲しくなります。悲しんで、私は本当になんて罪深いものなんだろう。神様がいなければどうしようもないんだということを知ると、悲しくなって、そして心から悔い改めるようになります。ですから、結局このような人たちは慰められて、また神様の許しをいただくことができます。さらに、5節を見ると、柔和なものは幸いですと記されています。悲しんで、罪を知って悲しむとどうなるかというと、柔和になります。柔和なものということは、もっと言うならば、へりくだるものということです。特に神様の前に、へりくだり、また、本当にこの心を低くして、そのような姿勢を取ることができるようになります。ですから、罪を知って悲しんで、へりくだるようになります。そして、さらに最終的に6節のところでは、義に植え替わくものは幸いですと記されています。つまりこのように、自分の罪を悔い改めて、神様に許されたならば、今度は、神様の御心を行うものになりたいというふうに強く願うようになるということです。このように私たちは自分の罪を知って正しい悔い改めを経験するならば、内側が清められて、また神様の御心を行いたいという強い思いを持つまでに、そのように作り変えられていくことがわかります。ここまでが内面に起こる変化です。多くのクリスチャンの教え、またキリスト教の教えというのは、今このように道徳的なことで、終わってしまうことが多いんですけれども、しかし本当に神様を信じるものというのは、ここで終わらないことがわかります。イエス様はさらに幸いなことを続けて語っておられます。つまり私たちは内側が変えられるだけではなくって、外に向かっても変えられる大きな影響力を持つものになるということが、この次からわかります。つまり、対外的に、また人との関係において、また世の中との関係において、影響を与えるものになる、そのような姿が記されています。7節から見てみましょう。悔い改めて、また許されて、神様の御心を行いたいと思ったものは、次にどのようなステップを進むのかというと、7節には、憐れみ深いものは幸いですというふうに記されています。つまり、自分自身が罪人であって、その罪が許された、神様が自分の罪を許してくださったということを知る者は、人を許すことができるということです。ですから、私たちイエス様を信じる者は人を許す力が与えられています。そして、本当に和解する力が与えられます。このように、憐れみ深くなることによって、自分自身も許されていることをもう一度確認するようになります。さらに、心の清いものは幸いですと8節に記されています。心の清いものとはどういうものでしょうか？自分が弱く足りないことを知っているので、神様により頼むもの であるということです。神様を頼って、神様によって、神様に従って生きていこうとするので、その人たちは神様を体験するようになります。さらには9節を見ると、平和を作るものというふうに記されています。平和を作るのは、まあ誰でもこう体験していることだと思いますけれども、簡単なことではありません。ただ黙っているだけでは平和は実現しないからです。本当にこう人と人との間を取り持って、また取りなして、また熱心に愛することによって、平和は作り出されていきます。このような素晴らしい働きをするほどまでに、大きな影響力を与えるようになります。そして最後にはどうなるでしょうか。10節を見てみましょう。義のために迫害されるものというふうに記されています。迫害をも厭わずに神様の御心を語るもの、行うものであるということです。イエス様の福音を伝えて、またイエス様の福音をこの身に帯びた人たちは、決して世の中に対して、力のないものではありません。本当に大きな存在になるので、かえって、それを疎ましく思う人たちからは迫害されてしまうということです。そのぐらいいてもいなくてもいい存在ではなくって、いると迫害しないではいられないぐらい大きな力ある存在になっているということです。そして、迫害されているにもかかわらず、それでも神様の御心を行って、神様が愛であって、また本当にこの世で、こう、私たちに命じておられることを行いたいという力に満ち溢れている、そのような人になることができるということです。使徒たちの時代に、クリスチャンが爆発的に、世の中に出ていったことが、使徒の働きには書かれていますけれども、この時代の人たちは何と呼ばれていたでしょうか。使徒の17章6節を見ると、このクリスチャンたちに対して世界中を騒がせてきた者たちというふうに言われていることがわかります。イエス様を信じた人たちは大きな影響力を持っていたので、世界中を騒がせていた。そのような力強い働きをいろいろなところで世界中で行う、そのような人たちであったことがわかります。私たちはこの8つの祝福のうちのどれも欠かすことはできません。一番初めに悔い改めからスタートしなければなりませんけれども、悔い改めでとどまって、いつも、ああ、自分は罪人じゃないかというふうに、悔い改めていて終わるのではなくって、悔い改めて許しをいただいて、自分が許されていることを知って、それから今度は人を許すものになって、またそして人と人との間に立って、取りなすものとなって、そして神様の御心を大胆に行って、人を救いに導くほどに、神様の愛を伝え、また実践していくものであるということです。この本当に素晴らしい祝福なんですけれども、これは本当にこう、神様を信じる者に与えられている祝福です。神様を信じて従っていくならば、このような過程を通って、私たちは誰でも、どんなものでも力強く働くようになります。ここに集まったイエス様の弟子たちも、聖書によく書かれているように、誰も完全な人たちはいませんでした。しかし、本当に欠けている弱点がたくさんある弟子たちも、本当に力強い働きを聖霊様によって行いました。私たちももちろん足りないところはたくさんありますけれども、この8つの祝福をすべていただいて、力強い影響力を与えるものになっていきましょう。
知らない民に主よ恵み 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。